R
E
M
更衣室。
更衣室なんで、着替えつつ
お
送りしてますけれども、もうほぼね、あの僕らなんか、もう今下が半裸ですよ、ね。
まあ、サウナチャンピオンですよ、ね。
下半裸で上はあのジャケット着てます
けど。なんか今本題に行きたくない行きたくないみたいな、なんかそんなノリになってます。
いやー、花粉症が辛くてさ、
はいはいはいはい、はい、
今年強いんですよ。
今でもこれアップする頃にはもしかしたら真夏かもしれないですよ。
でも杉は終わったんじゃないの？
杉は終わったんですけど、僕ヒノキまであるんで、
はいはい、
あと一月ぐらいお付き合いなんですけど、
はい、
なんかこうワクさんがね、
はい、そうですね、私はですね、あの杉花粉がひどい人だったので、まあ、もうこの時期はもともともう大丈夫、まあ、収録しているのがもう今4月ぐらいなので、この時期はもう全然普段からもまあ大丈夫になってくる頃ではあったんですけれども、
はいはい、
ただですね、やっぱり杉がもう圧倒的にひどくてですね、うん、まあ、あの診断結果でも昔なんかちょいちょい言ってきてはいるんですけど、まあ、3.4 っていう基準値がありまして、で、その数値をどれだけ上回るかによって花粉症のひどさが出るよっていう。
3.4 っていうのはなんかその体制みたいな、
まあ、なんかそういう、まあ、数値だと思ってください。はいはい、なんか検査した結果の。うん、で、それを、ですね、まあ、普通の人だったら、まあ、結構、花粉症ひどいなっていう人だったら、8とか10。
はいはい、はい。
僕10ぐらい。
そう、10ですよね。自分100超えてたんですよ。
100ってさ、
次は
何ちょっと急におかしくないな、
これ。異常値なんですよ。まあ、要は、測れない、計測不能みたいな。
スカウターが壊れちゃいます。
完全におかしいよ、ね。
ドラゴンボールで言うと。
まあ、そのくらいひどかったんですよ。だから、まあ、もう、杉花粉の時期っていうのは、もう、廃人のようになってたわけですよ。これなんとかなんないかなっていうので、
はいはい、
で、とはいえ、まあ、いろんな治療方法とか出てるんですけど、まあ、やっぱり正直高い、なかなか手が出るもんではないとか。
まあ、あと、
時間
が100もあったらね、100もあったら緩和して半分になったって言って50
だから、ね。そう、なっても50だからまだまだとかって、いろいろあった中、
はい、
まあ、治験っていうのがありまして、
うん、ね、
まあ、新薬を開発するときに、試しますよっていうのがあって、で、それもやっぱりいろんなフェーズがあるんですよ。第一フェーズの場合は、まずこれを摂取して人体に害がないか、
はいはい、
まあ、その人体実験の前にまだいっぱいあるんですけど、まあ、人体になったときにはその害があるかないかとか、
うん、
で、その次に今度は、まあ、その有用性があるかないかみたいな。うん、で第3段階のところに来ると、今度は初めてその1番と2番を組み合わせて、
はいはい、
まあ、最終的にその発売されるであろう形に近いもので、うん、チェックするよっていう、
ね、
で、その第3フェーズに当たるものの募集がかかったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、その杉花粉の人を募集しますっていうので、うん、で、そしたらもうバッチリじゃないですか。
完璧ですね。
もう杉花粉がひどすぎてっていう。
これほど当てはまる人いない
です。確かに。
ってなったら、やっぱり、まあ、応募して、で、やったら、まあ、見事にその、まあ、採用されて、
うん、
で、それでもう、長いです。もう、約1年前ぐらいから、やっていて、
うん、
で、その、まあ、自分がやっているものっていうのは、まあ、今でももう、いくつか多分、他にも出てると思うんですけど、舌下状って言われるタイプで、
舌下しちゃったんだ。
はい、上に置いて、で、そこからこう、まあ、花粉症の成分を体に入れてって、体勢を作るように
。
下ですね。
下に。
下
下。
舌下なので、はい、下の、アンダー。
はいはいはい。
ここに、
あ、裏
裏っていうか、
ここ、ね、下の裏側と、うん、まあ、いわゆる歯の生えてるところのこの下側ですね。
はいはいはいはい、あ、そうなんだ。
そこに、こう置いて、そこからじわじわと摂取していって。
に、花粉を飲むんです、花粉症の人が。
だから、あれなんですよ。やっぱりまあ花粉の成分を入れてってまあ慣らすんですよ。まあ結局花粉症って拒絶反応なので、
うん、
必要以上に拒絶するからまあ鼻水が出たりとかするっていうのを抑えるためなので、慣らさなきゃいけないじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、それを舌下状から入れていくと。
うん、
で、そのままじわじわ溶かして入れていくっていうのがあるんですけど、やっぱり最初の頃は、まあ本当はやっぱり、治験って比較しないといけないので、プラセボっていう成分の入ってない舌下状を飲む人と、まあ、ちゃんと成分の入ったものを飲む人で分けられるんですけど、まあ、それでプラセボの方に振られたらもう最悪だったんですけど、ただ自分の場合はもうその舌下状を摂取し始めた頃から副作用出まして、だからそのもう口の中が腫れるみたいな、
あ、そうだよね、
すごいらしい、
あったんですけど、ただそこを乗り越えた、まあ、それが一番ひどかったのは多分1週間2週間ぐらいなんですよ。で、それを乗り越えて何も出なくなってきて、で、そしてもうついに まあ、花粉の時期を半年ぐらい経て迎えてってやった時には、なんかやっぱりひどく飛んだ時とかってなんかちょっと症状出たりはするんですけど、もう圧倒的に軽くて。
やっぱ効くんだ。
でも要はあれだよね、アナフィラキシー的なことだよね。
あ、で、それも起こる可能性が高い薬なので、それを認識した上でこの治験に参加してくださいねっていうような、まあ、念書みたいなの書くんですけど、
その口が腫れるってもそのアナフィラキシー
ですね。そういうことだよね。
そうです、そうです。で、まあ腫れるって言っても、まあ一部分ちょっとぷっくり、なんかちょっと、ぷっくりしたな、みたいな。
そんなに辛いんだ。
いや、まあ辛いっちゃ辛いんですけど、まあ痛がゆいというか、痒いというか、だったんですけど、まあそこを乗り越えたら、もう全然出なくなって、で、今年のその花粉の時期なんかは、まあ家族全員、超絶花粉症の一家なので、で、そうすると、もうなんか、もう、マスクマンばっかりですよね。うん、なんですけど、そんな中、まあ一応治験なので、マスクしちゃダメなんですよ。
あ、ダメな
の？ダメなんですよ。
ああ、そうかそうか。
比較できなくなっちゃうんで。だからその、プラセボの人なんかも地獄なわけですよ。で、やっぱりその、治験で定期的にチェックするじゃないですか。そうすると、プラセボらしき人とかもいるので、そうすると、その、プラセボを摂取してるらしきおばさんとかはもう土砂崩れ状態。で、さらにもう、一応その日誌みたいにつけなきゃいけないんですけど、そしたら軽減薬って言われるものがあって、もう本当にその苦痛度をなんかプラスマイナスでこう表すんですけど、そのプラス4っていうのはもう相当辛いという、世界が終わる割に辛いみたいなっていうのがあるんですけど、もうそういうおばさんなんか常に毎エブリデイプラス4みたいな、だからその軽減薬っていうのを毎日飲むので、でそうするとまあ20日分だと20錠なくなってるとかっていう感じなんですけど、自分はそのまあ軽減薬ってまあプラス4にならないと使えないので、でマックスで自分プラス3までぐらいしか行っていなくて、
それはもう主観で決めるわけ、
まあ、そこは主観なんですけど、
まあ、
そこでまあ症状の出方、あとなんかまあ何回以上くしゃみが出て、鼻水がどういう状態で鼻の閉塞感があるかないかみたいなので、スコアリングするんですけど、でそこを1回も超えなかったので、その軽減薬1回も使ってないんですよ。
すごいね。
で、例年の自分なら、もうその軽減薬なんか、まあ本当はダメですけど、そのもう出る前からでも飲みたいぐらいな感じになるはずなんですけど、もう全然、その軽減薬は使わずに。
すごいな。
じゃあ発売が待たれるわけだね。
それ多分5年後ぐらいですね。そ
う。長え
ね。あ、でもね、今、舌下治療が、保険適用になって、今、もうあります。
なんか、
お医者さん行けばやってもらえる。
これまで聞いたのが、市販の薬も、舌の下に置いた方が、吸収が早くて効くんだっていう。で結局ここが一番その血管が密集しててその行き渡りやすいっていうことだからここに置くらしいんですよ。だここ例えば風邪の時にばかり飲むとかでもここに置いた方が本質的にはなんかこう
効きが早い。じわじわ溶けるの待たなきゃいかんね。
そうね。だから胃に入れても結局溶けて吸収されるの待ち続くわけだから。
あれだよね。飴とか噛んじゃうタイプの人はダメだよ。
そうだね。
ここに置いといてもね。
そうか。っていうの聞いたことあるよ。
いや、今、アップさんの話聞いてさ、僕も学生時代かな、治験やったことあるんですよ。
はいはいはい。
結構いいお金なんで、それは。だけど、聞いたら、やっぱりその、プラセボの方に当たったら地獄だね。
うん、いや、地獄ですよ。
本当地獄で。よかったね、プラセボの方にならなくて。
もうそこはもう一か八かですよね。
本当だよね。だって、プラセボの方当たっちゃったら、もう、ただただ花粉を全力で浴びるしかない。
全力で浴びるしかない。で、しかも、あとは、やっぱり治験って、そのお金目当てでやられる方もいるんですけど、うん、そういう方たちは、絶対宿泊付きのやつ、やった方がいいんですよ。そうそうそう。で、今回の治験なんかは、長期間にわたって、通うやつなので、言ってしまえばもう、学的にはまあ、トータルでやると、まあ、そこそこな額になったとしても、結局、その月1ぐらいで行くか行かないかみたいな時に、まあ、額的にはそれこそ1万円とか、うん、で、ただその入院のやつなんかは5泊6日で17万とか20万とか30万とか。
20万もらったことある
。それ何のやつやった
の？これはね、なんかね、なんかの薬、こう血圧を下げる薬かなんかの、その包装っていうかそのカプセルの素材を変えたんだって。
へ
ぇ。カプセルの素材を変えて同じ効果が出るかの実験。
へぇ。
を4泊5日とかを2回やって、20万ぐらいもらって、
すごい、
ね、
なんかお金目当てで時間がある人は絶対そっちをやるべきなんですよ。
うん、
ただまあ自分も今回の治験って言ってしまえばもう花粉症を治したって、
そうね、
まあ、治らなくても 軽減させたくてっていう部分でやってるので、で、こういうその通院が長期にわたる試験っていうのは、まあ基本的にモチベーションがみんな、
はいはいはい、
そこだったりするので、
そうなんだ、直したいんだ。
まあ拘束期間っていうことで考えたら、全然割に合うか合わないかで言うと割に合わないっていう、まあ試験なんで、割に合う合わないで考えるのは間違いなんですけど。
まあもともとね、でもあの要は普通のお医者さんでまだ売ってない薬を試せる、
そうだよね、
効果が強いやつよね。
それとさ、でもさ、その何、薬がね、その治験期間が終わったらその薬まだ世の中出てないから買えないわけじゃないですか、うん、そうなると終わってまた再発というかさ、その結局こう薬の効果が切れたらダメになっちゃうんじゃないの。
でそこはもうまあわかんないんですけど、うん、ただまあ言ってしまえば今回は舌下錠で徐々にこう入れていくことによって慣らすよっていうものなので、うん、で期間の最長5年間の治験なんですよこれ、うん、
長いね、
長いね。
だからまあそこまでで、まあ、定常化されるというか、うん、っていう感じになってくれれば、もしかしたら
完治、
その後も完治かもしれない。
結構5年やるので
、5年間やる人っていうのは、まああのまた分けられるんですよ、
はいはいはい、
2年で終わる人と5年やる人みたいな、でそのどっちかになるかっていうのは特に選べないので、
なるほどなるほど、
自分がそのもしかしたらもう2年だとあと半年は言い過ぎかな、でもあと
1年半やってんだ、
もう
すごいね、
いかないぐらいで終わりなんですけど、
5年のプラセボだったら死ぬよな、
うん、意味わかんない、
マジ途中で投げ出せないのかな。
あで5年間の方に関してはその最初の2年間がプラセボだった人はそっちには行かないっていう、なぜかというと5年間残り3年っていうのはどっちかというと経過観察なので、あのプラセボだった場合は経過観察してもしょうがないので、
確かに、
逆に言うとでもその5年が終わらないとやっぱり市販されないってことなんで、
ね、そうなんで、
ねえ、
大変だよ。それどこで探したんですか。
いや、それもともとやっぱり治験のやつには登録はしてたんですよ、学生の頃に、
ね、
で学生の頃に登録はしてて、でただ実際に条件が合わなかったり、で実はその学生の頃にもその花粉症のやつがあったんですけど、うん、その時に見つけて応募したんですけど、うん、その時はまあアホみたいにお酒飲んでたからかどうかわかんないんですけど、その検査の最初のスクリーニング検査あるじゃないですか、
はいはい、
あれで落ちちゃいまして、
で
今はもうそのお酒をやめて健康的な体だからかどうかわかんないですけど、うん、まあそのスクリーニング検査で落ちなくて、
まあでも確かにそういうのはあるよね、だって他の要因が重なっちゃうとね、結局治験意味になっちゃうから、ね、
で多分申し込んだ頃っていうのはもう体がもう徐々に壊れかけてた頃かもしれないので、うん、そしたらまあなんか多分別の数値がおかしかったんでしょうね、
そうね、
だから落ちちゃってっていうのがあったんですけど、まあ周りに回ってその頃の登録がまだ残っていて、
これ
ま
た、
そう5年越しみたいな感じで、
治験すげえな、
ね、ちょっとやってみようかな。でもプラセボだったらプラセボだったらやめますって言ったらダメなんだよね、きっとね、
ダメだと思います。で、あとジョニーさんにとっては今回の自分がやってるやつは適合してないのは、今回スギ花粉に対するものなんですよ。だからジョニーさんヒノキの方が強いってことなんで、
ヒノキもある、
全部ある、
あのスギの方が強い。
あ、そうなんです
ね。スギは10だけどヒノキは3とかだった。
あ、でまあ原則あくまで原則ですよ。次が10の人だけっていう。
まあそうだよね。だって分からなくなっちゃうもんね。どっちが要因かね。
いやー、あのさ、せっかく普通にやるのか。あれ大変なんですよ。
うん、
あの、2週間に1遍ぐらい通って、
毎日
そう。で、毎日飲まなきゃ、同じ時間に飲まなきゃいけないんです
よ。
で、それを2年間つなぎ続けて、治療率 70% かな。
あ、でもまあ 70% なんだ、
うん、で7割の人はそれでもう花粉症とおさらできるんです。
なるほどなるほど、やった方がいいんじゃない
ですか。でもね、2週間に1回お医者行くんですよ
毎
で毎日飲まなきゃいけない。
あ、結構高いのかね。じゃあ
治療費も高い。今回保険の適用が効いたんで、一応3割負担で済むようになったんですけど、それでもね、
まあ言ってもそうやね、まあ、薬代と合わせて大体2000円から3000円ぐらいしちゃうかな、1回行ったら。
まさに今ジョニーさんが言ったようなことを試験で今やってます。まあ2週間になって今月1ぐらいなんですけど、通院は。
それどうなの、結構もらえるの。
いや、もう全然あの先ほど申し上げた通りの1万円っていう額ですね、
うんうん、でもそれ2円だよね。まあ、
まあ、ね、
グロスにしたらまあそれないから。
それないな。まあでもね、
続けるの大変だよ。そう、
月1で病院行くことを考えると、
まあ、あくまであの額はそのバイトではないので、
そうそうそう、
あの、保険費といって交通費とか、 まああとちょっと時間を拘束しちゃうのでっていうので、お出しする。
お足代みたいな話
で。まあお足代ですよね。なので、だからまあ基本的には、今回のその自分がやってる事件には、その金銭目当ての人は、まあいないんじゃないかなっていう、まあ言ってしまえばだって、さっきのジョニーさんの4泊5日のやつ2回で、こちらが多分2年とか5年かけて、もらう額がもうそれ以上の額が出ちゃうんで。
でも治ったらこれメリットでかい。
そうだね。でかい。
それを狙って
10万、20万どこの騒ぎじゃないよね。
じゃないです。
100万かけたって治したいぐらいです。でもすごいね、おばさんもそのさ、プラセブだと思われるさ、はい、地獄のようなおばさん。地獄おばさんはさ、はい、多分アクサーと同じでメリットを狙ってきてるわけじゃない、はい、
そうですよ、みんなそうだと
思う。で、逆にもう試験入っちゃったからには最低2年間逃げられない。
逃げらんないのかね。
他の治療できないわけでしょ。勝手にさ、なんかそこら辺でアレジオンとか飲んじゃダメなわけ
でしょ。ダメです、ダメです。
それは無理だろう。
やっぱりこれはあれですよ、やっぱり日本だからこそ成り立ってる制度なんじゃないですか。日本人だからこそまあもう、
どうなんだろうね、
登録しちゃったからもうやり遂げるしかないぞみたいな。
いや、俺絶対途中で逃げ出す自信があるよ。いや、そんなこと言ったってきついものはきついってっていう。
いやだからやっぱりあれなんですよ、最初の説明会からやりますってなった時の人数の半分ぐらいに減ってるような気がします。
やっぱりリタイアしてるん
で、
ね、
あのやっぱりそこは強制できないので、あのもうリタイアする人はしてくださいみたいな、まああと、まあ、してくださいとは言わないんですけど、あとあまりにもその日とかのその
品質が悪いとかね、
品質が悪いとかっていうと逆にお断りしますよっていう。
そうだね、お断り。おばさんすごいよね、倫理観高いよ。絶対無理。あの、本当あの、本当無理ってなるときあるもん、花粉症。
うんうん、
いや、無理ってなりますよ。
なるんだ。うん、俺、あんまり花粉持ってないんでね。
そうだよね。
うん、いや、もう、毎年、そのもう、この春の、まあ、2月ぐらいからか、2月から4月までの間ぐらいまでは、もう、嫌だなっていう思いしかなくて、気候的にはやっぱり良くなってくる時期じゃないですか。
そうですね、暖かくなってきてね。
でももうその花粉があることによって、じゃあ春か秋かで言うと絶対秋の方が好きみたいな
感じだ
ったんですけど、まあこのまま治ってくると、まあ春は春でなんかね、桜が咲いたりとか、まあ綺麗なものがあったりとかするじゃないですか。だからもうもしかしたらこれで治ると、あの好きな時期が秋から春にシフトするかもしれないですね。
じゃあこの時期にその代々木公園でじゃあちょっと練習しようよみたいなのはもうありえないよ。
もうありえないです。お花見とかありえないです。
あ、お花見とかありえなかったですね。
あ、そうなんだ。や
っぱり何が楽しいんだと、まあ楽しい楽しくないっていうよりは、なぜその試練を持ってくるかみたいな。
やっぱそうなんだね。
そうそうそう。
やっぱあれは苦行だったんだ
ね。苦行ですね。
真冬に T シャツで外で飲もうぜって言ってたもんです。
もしかすると苦痛度合いで言うとそれ以上かもしれないです
よ。うん、そうだね。まあ症状に出ちゃうからね。寒いのは耐えればいいけど。そうそうそう、
耐えらんないですからね。
耐えらんない。
なるほどな。そうなんだ。いやいや、なんか今日もね、俺不用意な人間だからさ、
はいはいはい、
もうなんか目指すなんて余裕超えないんじゃねえのぐらいのことは思って
た。いや、
まあダメなんだ。
今日はね、ジョニーさんがいらっしゃったんですよね。もう忘れてましたね。もう自分がやっぱり今、症状出てないじゃないですか。ってなるともう忘れてるので、ああ、もう代々木公園だろうが、まああの、この目黒川沿いの、あそこのもうなんか土手だろうが、もう何でも OK ですよ、みたいな。
いや。
今時間のあの前のベンチでもいいですよ、
みたいな。そういうとこあるからね、あそこね。
いや、ありえないっすわ。ありえないっすわ。でもちょっと俺も登録してみようかな。
なんか、条件に合うものがあればいいなって。まあ、ただ、まあ、あの、難点が一個あるとすれば、うん、まあ、今言ってしまえば自分って、その平日の時間とかも自分でマネジメントできるじゃないですか。はいはい、だから、大体その治験で通院するのって、なんか平日の3時とか、
うん、
そういう時間なんで、そこに中抜けできるような勤務体系とかじゃないと、ちょっと辛いかもしれないですね。
そうね。
確かに。
それでちょっと厳しいかもしれないね。
なるほどな。
勉強になりますな、そういうね。
良かったです、これは。うん、もう完全に運が良かったなっていう。
そうだね。
本当だね。
まあ、なんかこういうことの引きって自分悪くないんですよ。
ああ、いいよ。
なんで気が悪いんですか？
ギャンブル運はないんですよ。
うん、やめた方がいいね。
で、ギャンブル運はもう完全にゼロなんですけど、ただやっぱり神様は平等なのかもしれないですね。こっちにない運を多分こういう、まあ知見っていう言い方はあれですけど、まあそういうなんか、体にとってのものだったりとか、あと食べ物ですね、
はいはい。
食べ物に関しての引きはすごくいい。
ああ、奥さん引きがいいっていうね。
すごいですね。なんかあの、
たまたま入った店とかね。
そうなんですよ。たまたま入った店の引きがすごく良くて。で、なんか別に感性があるかとかじゃないんですよ。もうなんか、いい悪いっていうわけじゃなく、もうなんか、
わ
ー
っ
と歩いて、まあもうこの辺でいいやって入ったところが、もちろん外すこともあるんですけど、外れる回数は少ないっていう。
いいね。
ヒロミさん、そこの、そういうくじ運どうなんですか？
普通では、ね、そういう意味では、あの、ギャンブル運もないしは、かなりないですけど、
あの、やったことはあるの？ギャンブル系は。
やってすぐ凝ります。うん、あ、これは勝ち目がないなってすぐわかるんで、だからやったことはあるけど、本当パチンコ一回もやったことないし、お、競馬も、なんか 1.1 倍にかけたぐらい。
まあ、勝つだけできないな。もはやギャンブルではない。
結果、1.1、ディープインパクトの時だったから、1.1 倍かけたら 1.0 倍になって帰ってこなかったんだから、それレースも。
返金されたみたいな。
返金もなんなんだよって、1.0 なると。
1.0 だったら、どうも返ってくるんじゃない
ですか。でも、返ってこないんだったら、1.0 は。
え、
でも、募集なんだ。
え、寄付なんすか？
うん。
そう、じゃあ、それ 1.0 じゃない、0じゃないですか。
そうそう、0です。
そうなの？
そう、1.1 までは、1100円で返ってくるんだけど、単勝で。1.0 になると返ってこないらしい。
え、なんだそれおかしくないですか？い
や、おかしいんですよ。おかしいなと思ったけど、うん、あの、競馬嫌いてるわけじゃないから、もうそうか、と思って。
まあ、場所がね、下手な話だよね。
下手な話です。
まあでも感染量だと思って、1000円だったら
そうなの？それ、だってひどい話だよ。
なんか騙されてるじゃないですか、それ。
かもしれない。
そうなんだ。おかしいよね、でもね。
まあでも、そう、本当なくて、まあ、お店選びの運もある方じゃないかな。普通ぐらいかな。
そうね。
そんなに。
そのさんどっちなんですか？
僕はね、ギャンブルは正直あんまりやったことないん
ですけど、
まあね、ないだろうね。ないというか、もしかしたらあるかもしれない。
おー、どっちだ全然わかんない。
いや、というのも、僕はあんまりギャンブルとして捉えてないんですよ。
はいはい、はい。
別に、勝ち身目を、のある戦いしかしないから、そういう意味では、あの、ギャンブラーではないんだろうと思う。
なるほど、な
るほど。リスク最小限で、そこそこのメリットが取れる戦いをするっていう。
じゃあ、お店だけに特化して言うと、
お店の戦いで言うと結構僕ね、引きいい方だと
思う。本当ですか？
あんまり外さない。あの、一回すげえ外したことあるけど、死ぬほど外したことあるけど。
でももう逆に言えば、外さないときに、一回今外すときあるじゃないですか。もうこれでもうネタになるからいいかって思えないですか。
思うことある、思うことある。
あんまり大外しってしないので。
なんかね、でも結構、やっぱりギャンブルの方もそうだけど、ギャンブラーじゃないんですよ。だから、勢いで入ることってあんまりない。だ意外と、その例えばいい感じの通りがあったとしたら、手前にいい店、なんか良さげだなと思う店があっても、とりあえず全部行くのね。
うん、
一通り全部見る。で、その上で、総合的に判断して、どこが良さそうだっていうところに入る。
あんまじゃインスピレーション派じゃないね。
うん、
分析派はね。
意外とちゃんとね、両店の匂いを嗅ぎつけて、あ、ここはもう間違いないなっていうところに入るから。だから意外と外さないと。
もう職に関しては自分完全に運頼りなので、インスピレーション派になっちゃったんですよ。もうあの、ヒュッと見て、あ、もうなんかわかんないけど入ろうって入って、あんまり外さなくなると、うん、完全にもうその考えなくなっちゃうんですよね。
そうね。
ないんだよな。そういう、二人と話してると俺はないなと思うんです。
うん、
あのね、外食するなら、ちょっと危険に行きたいですよ。ちょっと、
あの、体質がギャンブラーなんだよ。
体質がギャンブラーなんですよ。で、ギャンブラーなんだよね。でもそれ以上に負けるのが嫌いだから、ギャンブル、いわゆるこう、金銭ギャンブルで出ないんだけど。
なるほどね。
ああ、そうだね。外食するって間違いない鉄板の店とちょっと怪しいぞっていうのがあったらちょっと怪しいふうにいっちゃうと
分かるよ。
でも多分その怪しいぞ具合が結構本当に怪しいとこ行っちゃって割と多分君らよりも失敗は多いと思う。
そうね。だ俺メニューでは冒険するかもしれない。
ああなるほどね。両店に入って
入った上でなんか一番もうおすすめ的なのを食べることもまあもちろんあるけど、おすすめを食べるときっていうのは大体その何か例えばとんかつ屋だったらとんかつなんとかとか、うん、そのどっかの何らかのジャンルに特化した店だったら王道を食べるけど、
まあそうだね、
いろんな食べ物がいろいろ食べれるような店の場合はちょっと冒険をあえてするね、うん、やっぱり、うん、見たことないやつをこう食ってみたりはするね、うん、そこはなんだろう店によるのかな、
うん、
なんか専門店的な感じのところで、
ね、うん、
いきなり冒険するのって、
それはちょっとあれだね。
あれじゃないですか。その店の本質を知る前に、
そうだね。
あの、ちょっと脇道からスタートしちゃいましたみたいな感じ
で。そうだね。
だからそういう店の場合はやっぱり王道をとりあえず。
2回目からだよね、うん、そういうところね。そういうの。基本はやっぱ炭市。
そう。
この看板メニューの一番右端にあるやつ。
で割とその、もう実力が分かってるような店だったらちょっと冒険したのもかな。
今日はこれで行ってみようかな。うんそれは
だからもうその推しが何なのかもわからないような店に入っちゃうことも
ある
ので
、ね、あるあるある
で自分の場合もなんかそれが国内だけじゃなくて、うん、海外も同じことやっちゃうの で,、
はいはいはい、
でそうするともう
何か海外の方ってもうさ何が基準か分からなくなっちゃう、
わかんないんですよ、
確かに、
だからもう安いか高いかも分かんないんですよ、
うん、分かんない、
でもそれやっちゃうので、うん、でそれでもあんまり外さないんです
よ、すごいね、もうすごいね、
だ台湾旅行とか行った時とかなんかもう案内できないですもん。あの、インスピレーションで入っちゃってるので、あの、地元の人とかがしか行かないというか、地元の人でも、なんでこいつらここに来たんだっていうようなところにひょっこり入っちゃったりとかしてるので、なんか、スラムみたいなところの食堂みたいなところに入っちゃったりとかしてるので。
そこでも全然なんか嫌な感じにはならないわけ？
いや、普通になんか言葉もわかんないので、あ、なんかスケッチブック持ってたんで、ここを書いて、って見せて。そしたらいくらいくらだみたいな感じでやったらなんか50円ぐらいでしたけどね、全部でなんかいろんななんか麺類となんか一品とビール
みた
いな、いや、なかなかじゃそれ当たり引いてるわけ
で、
ちゃんと。
そうなんですよ。そういうところではちゃんと当たりを引いてるんですよ。
アクサはもう天然のこう、強運の持ち主かもしれない、うん、そういう
ところ。食べ物に関してはですね。その分も、あの、金銭絡むあのギャンブルはもう全くないです。全然当たんないです。
あと、気に入ると、同じものばっかり食うっていう。
ああ、その話ね。ちょっと一回、その話は、
一回聞きましょう。
一回聞きましょう。